武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
森を見る力、タイトルに惹かれて広げた本でありますけれども、吉川幸雄さんという方ですね。
はい。
森を見る力を三枚にと。ただこれだけではちょっと話が堅苦しいのかなと思いまして、もう一個大好きな町場の共同体論で内田達先生を取り上げて、
はい、
2冊同時進行で行ってみようかと。
似たようなテーマの本なんですか？
そう、ね、表は違うんだけど、うん、なんかね、てっぺんが同じところにたどり着くような気がしましてね。
はい。
森を見る力の方は、小文社から町場の共同体論、これ内田先生の名シリーズですね。町場の〇〇シリーズですけども、これは牛尾出版社から出ております。まずは、内田先生のおっしゃっていることからご紹介したいと思いますが、経済成長が止まったら日本は終わりですと断言する人がいる。うん、いますよね、
はい。
で、そういう人に内田先生が堂々と伺いたいのですが、何が終わるかはっきり言いなさいって、
うん。
で、経済学者の数値によるその成長の分析によればですよ。ね。2012年の経済成長率の世界1位。どこか。
2012年
?12 年。ちょっと古いですけど。
中国？
ああ、違うんです。
インド？
違うんですね。
違う。スウェーデン？え？
リビア。
え？
リビア。
リビア？
はい。
意外な国の名前が出てき
た、はい。カダフィが死んで内戦状態にある国が成長率が世界ナンバーワン。
はい。
第2位。どうぞ。
わかりません。
もういいよね。
はい。
はい。第2位。シエラレオネ。
シエラレオネ、
どこにあるのか、それさえも知りません。この国は独立以来内戦が続き、国民の平均寿命が世界一短いと嘆かれた国。これが収まって、内戦が。第2位だそうです。
あ、じゃあ、もともとの成長率が低いってことですね。
だから、
うん、
数字の不思議さなんだけど、不思議っていうか、トリックなんだけど、
はい、
成長率とかって言ってみると、とんでもない国が世界一位になるわけよ。ね？
はい。
うん。だって、第3位が、2012年の経済成長率。アフガニスタンだよ。
あ、そうなんだ。
うん。これらの国の成長率の、その高さと国民の豊かさというものがどう相関しているのか。だから、経済成長率で経済を見るという経済学者は、そのことを説明してくれと。
はい。
ね、誰も説明しないじゃないかと内田先生は、まあ、拳をぎゅっと握ってらっしゃる。で、内田先生が言いたいことは、その、内実を分け入ってみると、こういうことなんだっていうことなんですよね。で、カナさん。あれですよ。経済指標として国民が最も豊かな国。これが、まあ、おそらく2012年だと思いますが、どこだと思います？
わかりません。
はい。ルクセンブルグ。で、経済成長率は年率 0.34% で、この国は実は世界の148位なんですけども、GDP で見ると第1位になる。
うわ、よくわかんないな。
つまり、もう、つまり、数字だけで計算すると、こういうことが平気で起こっちゃうんですよ。ね。日本よりはるか下の国が GDP では世界で1位になっちゃうっていうね。うん。こういうふうにして、数字で世界を見るということは、ものすごい矛盾を含んでるんだ。だから、実は数字で計算するのはいいけど、数字が何も指し示していないと。いう現状を内田先生は知るべきではないか。で、内田先生はもっと鋭いことに、今私たちは自分自身を映す世界共通の度量衡が全く成立していない時代を生きているっていう。だって、中国がもうすぐアメリカを抜くんでしょ？ね？それはもう確実なんでしょ？
はい。
ね、だから、中国が世界で最も一番、その経済が活発な豊かな国になるんでしょ？
はい。
でも、 はっきり言ってそう思う？まず決定的に違うのは、俺たち戦後の子じゃん。かなさんはずっと後だけど、おじさんたちはほら戦国子でしょ。
はい。
うん。それ喉が乾いて水を欲するかごとく私たちはアメリカを恋したんだよね。
はい。
やっぱり経済的にも世界で一番豊かな国、1ドル360円の国に、その同じ憧れを今中国には持ってないわね。
そうですね。
中国のジーンズを買って履きたいとも思わないし、うん、中国製の車で大通りを飛ばしたいとも思わないし、うん、
うん、違いますね。
違うよね。だから経済指標っていうやつが今実は何も指し示せないくなった、そんな時代を我々は生きてるんじゃないだろうかと。そういうことで私たちは木を見るのでなく森を見る力をつけねばと。この辺がいいこと言うよな俺も。というわけで、
うぬぼれ
つつ明日にということでお付き合いください。